はい、早速なんですけれども、
はい、
カノーリエの現状把握パート2ということ
で、おお、さらに深いところまで行くわけですね。
はい、
はい、
未来予測にご興味持っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
追加で、
うん、
まだ現状把握でお伝えできてなかった、
うん、
より濃いよりコアな情報をお届けします。
はい、
まずですね、
うん、
高額な商品のカード決済会社が、
はいはい、
軒並みめちゃめちゃ審査を厳しくしてて、
う
ん、
そうだね。
で、前々からこういう口座ビジネス系の審査がもう昔よりは厳しくなってる、
そうだね、
っていう流れは全体的にあったんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
この何ヶ月か、
うん、
多分その決済が飛ぶ人が増えたんだろうなっていうふうに思っていて、
うん、
だからそのもともとそのカード会社と契約してた人が、
はい、
まあ、その人に払ってるわけよね、分割で ね、
そうだね。
その人には一括でお金が入ってるんだけど、お客さんは分割で払ってる。その分割払ってるお客さんが何らかクレジットカードの限度額に行ったとか、なんか自己破産したとか、その理由は分かんないんだけれども、
うん、
飛んだ。で、どういうことだろうってことで、今現在カード会社と契約ができている人も、そういうお客さんに何か口座を売っているから、決済会社が契約を止めたりするっていう。
そうだね。もともとビジネスモデル的にクレジットカード会社が先に払ってるっていうリスクを負ってるから、後で入ってくれば問題ないんだけど、それが入ってこないっていう状況が起こってるわけだから、特にそれがね続いてる無形のサービスのビジネスに関してはやっぱ審査厳しくしようっていう流れにはなってるよね。
で、カード会社、まあなんだろう、今までその口座ビジネスを販売している講師側の会社が高単価にしましょうって言って、うん、
はい、
クレジットカードの支払いを、例えばその240万から400万くらいの高単価なビジネスを売っているマーケッターたちがいるっていう話を前回したよね、
はい、
でその時に現金をね240万から400万持ってたら、
うん、
受講生さん側が
い
いんだけれども、
はい、
うん、そんな一括で支払う人ばっかじゃないから、
うん、
分割お願いしますっていう風にして、
うん、
分割で払うけど、はい、ペイパルの分割とかじゃなくて、そのカード会社と契約している、で受講生さんはカード会社に分割を払っていく、
はい、
で講座の先生はカード会社から一括でお金をもらうっていう、
うん、
まあ、そういう仕組みなんだけど、
うん、
そもそもそのカード会社が新規の決済を口座ビジネスやってる人はもう取れなくなってきたし、はい、
うん、
で既存の人とも契約してるか人もカード会社が、まあ、そういうその口座ビジネスをやっている人のお客さんが自己破産したり、また自己破産じゃないにせよクレジットカードの限度額を超えて、
うん、
なかなか支払いが滞ったりすると、
うん、
どうですかって言って講師側の会社に電話をかけてきて使用がストップしたりとか、
うん、
そういうことが起きてくるよね。
そうだね、まあ、まず海外のアカウント、そういうシステム決済会社はもう有無を言わず何も連絡なく凍結っていうのがまずありますと、
うん、
で国内の決算会社はすぐじゃないけど、まあでも後から審査とか、まあ事前審査まず受からないし、後からの審査っていうので落とされるケースっていうのが今増えてきていて、
そうだよね、
限度額もかなり低く設定されがちになってる、
ね、うん
うん、
で私その時代予測っていきなり来ることないと思ってて、
はいはい、
今みたいな予兆がちらほらある、
うん、
例えば、ね、今までだったら100万円の口座を30人とか集められてた人が、
うん、
今回は十数人ですとか、
はい、
こう何かしら制約率とか数に出ていたりとか、
うん、
また今言ったみたいにそのクレジットカードの決済会社がちょっと何かしらこう動きを止めてきたりとか、
はい、
こう時代の流れの予兆があるんだけど、
うん、
これが最近起業しようと思ってる人とかは感想の中にもそういう支給系っていうのが昔売れてたってこと知りませんでしたとか、
はいはい、
やっぱ歴史を知らないと歴史が繰り返されるってこと知りませんでしたみたいな感想があったり、
うん、
またなんだろうな、そういうことの情報を私たちはこの業界長いからいろんな人がこう栄枯盛衰じゃないけど、
はい、
売れたり売れなくなったりっていうのを見てきてるので、
うん、
なんか全体通して厳しいなっていうのが、で特に私たちそういうのを察知するのが早い
よ ね、
そうね、
まあ、現場にいるからね、
うん、
特にね、
でなんか私たちそのなんかむやみに煽ったりとかむやみに焦らしたりするつもりはなくて、
うん、
なんか嵐は来そうだなとか、
はい、
例えば天気予報で行くと台風になりそうですねとか、
うん、
明日雨ですねみたいなのってやっぱ傘さして行った方がいいし、
うん、
まあ、出かけるんであれば 起業しようっていうふうにね、いうことを出かけるっていう例えるなら、はいはい、まあ、それ相応の、なんか雨傘を持ったり、うん、なんかカッパを持ったりした方がいいと私は思ってるから、
う
ん、今回これを取ろうと思ったんだよね。
うん、
で、今後どうなっていくかっていうと、まだちょっと自分の中で時代の予想があって、
はい、
解決策はね、ごめんなさい。やっぱり有料で買っていただいた人にしか言えないから、うん、結構こう、うん、やっぱシビアな話で、はい、耳が痛いですっていう風に感想いただいた方も多くて、
うん、
やっぱこれって無料で聞くから耳が痛いですって感想になると思うんだよね、はい、だから誰しも知った方がいい情報だと私は思ってないから、
うん、
やっぱそこはコミットメントをやって、うん、本当時代に合わせて自分を動かしていきたいっていう人に聞いてほしいんで、
うん、
やっぱでも現状どうなってますかっていうのは登録していただいた方かつ感想をくれた方にはお伝えしたいなと思ってますと、
はい、
で今は、供給が増えたって話前回も言ったじゃないですか。
そう
です
ね、
で供給が増えたのは私たちのせいでも何でもないし、
うん、
もう時代の流れなんで、どうしようもないです。
そうだね、
もうだってね、例えば私なんか団塊のジュニア世代なんだけど、団塊のジュニア世代が人口多いです、
うん、
でも仕方ないよねそれね、うん、で受験大変です、就職氷河期です、まあ、仕方ないよね、それそうなってるからね。
まあそうだよね、コロナとかね、外圧の影響によって、
うん、
これが副業しようとかっていう人がまあ増えちゃったっていう
のは、増えちゃったっていう、
まあそれはもう全体としての流れだからね。
そうそうそう。でね、この素人がこう全国大会で戦ったらもう即死する、う
ん、はい、
時代、はい、例えばこれその TikTok とか別にビジネスしようと思ってない人もそうなんだけど、
うん、
今ってね、その例えば昔田舎に住んでて、そのクラスの中でちょっとカーストで可愛い系の、はい、まあ、A グループ、うん、B グループみたいあったら、ちょっと B グループに自分いるなみたいな、はい、なんとなくわかるじゃん。
わかるわ。
けど今ってこう SNS があるからいきなり全国大会なん
だ。まあそうだね、うん、
だから自分が可愛くないってわかるのが早いらしいのね。
あ、
残酷なことに。
残酷なことに。
そう、私たちの時代では比べようがなかったから、この高校では一番可愛い。
うん、
でもそれが、こう、どんどん積み重なって、その県大会、
はい、
全国大会で芸能界があるわけじゃん。
うんうんうん、
で、そういうことでさ、素人はオーディションとか受けない限り、あんま現実を直視しないというか、直面化しない。
そうだね。
うん。けど今は、素人が全国大会戦ったら爆死。
はい、
だし、可愛く対してないのに、
うん、
可愛いですで売り出すと、
うん、
爆死する。これは、私たちのせいじゃないから、
はい、
知っといた方がいいっていうか ね、
そうだね。
あと発信者が少なかった時は、うん、空きポジションがたくさんあったから、
はいはい、
今その SNS が芸能人化してて、
うん、
空きポジションが全然なくなってきてる、
はいはい、そうだね、
前までは、行動する人行動しない人っていう分かれ目で、
うん、
たくさん行動していて、まあ、例えばたくさん自分でホームページワードプレスとかでブログを書いてます、まあ、X ツイッターとかインスタグラムでたくさん発信をしてますっていうことが勝てた、
はい、
けど今はだからそのちょっとメンヘラで私行動できませんとか発信にブロックありますって人は量で勝てないから負けてたんだけど、
うん、
はい、今じゃあ量したら勝てますかっていうと、
うん、
量でも勝てない、
はい、
それなぜかっていうと発信者が増えたから、
うん、
でそれって同じこと言っていい人A さんも言ってましたね、
はい、
B さんも言ってましたねってなるから、
うん、
じゃあその人独自のやっぱりこうなんか経験とか、
うん、
こう着眼点みたいの言わないといけない。
そうだね。
でそうなると美人でイケメンでいかに希少かみたいな、
うんうん、
希少っていうのは例えばうちの前の会社の社長だったら SNS 全然発信してないんだけど、
はい、
26で起業して6年上場して、
うん、
今350億くらいの会社になってるのよね、
はい、
でその人 SNS やってないけどいきなり登場したら多分いきなり認知取れるはず。
それだけの実績あるからね。
そうそうそう、うん、
希少だよね、
うん、で実績のない本当に会社で事務員してましたみたいな人が、
うん、
この中に入っていくと爆死
厳しい世の中になってきたな。
そうで私たちの業界ってプロダクトサイクルって言われるこの、
はい、
時代の流れが早い業界、
うん、
で衰退業界とか言われるものとか、
うん、
なんかこう昔からすごい古い歴史のある業界っていうのはこんなに早くないんだけど、
そうだね、
この情報系っていうのはとにかくサイクルが早い、
うん、
でかつ、今まで10のものを100に見せてた、
はい、
それをブランディングとかって女性起業家界隈では言ってるんだけど、
お
う
お
う
お
う、その時代が終わります。
10っていうのは自分の実力が10なのにお客さんから見たら100に見えるようにしてるってこと。
そう、
へ
ー。例えば、年商私3あ月商3000万です、
はい、
っていうこう アピール、まあ、月賞1000万ですとか、はい、たまにいるじゃん、
はいはい、
月賞100万です、
はい、
全部同じなんだけど、
うん、
1年間の中でその月だけだよね、
うん、
とか、
うん、
瞬間風速だよねって、
うん、
じゃあ一体利益率はどれくらいなのとか、
うん、
年商いくらなの、
はい、
とかっていうことを、
うん、
その、 月賞100万ですって言ってももしかしたら年商100万かもしれないじゃん。
まあその可能性もあるよね、
うん、でなんか月賞1000万です達成しましたとか言っても、
うん、
月賞1000なんか年商でいくと1200万かもしれないじゃん。
そうだね、まあ情弱という人たちを信じてもらうための一つのからくりではあるよね。
そうっていうことがブランディングにできてた。
なるほど、それブランディングって言ってたん
だ。あ、そうそうそう、それそうそう、だからそれ合戦っていうか、
はいはい、
発信してる人が少ないから、
うん、
でしかもそれってさ品がないじゃん月賞1000万ですとか言うってこと
は。そうだね、これ儲け話ではあるけどビジネスとは言えないよね。だって安定してないってことだから。
そうそうそうそう、っていうふうにこれをまかり通ってた。
まかり通ってた。
あ、そうそう、まかり通ってたんだこれがね。だからなんつうの、すごいみたいなのが、はい、しやすかったけど、
はい、
今後は実力者しか残らない。
なるほど。
ですよ。
いわゆるこう見せ方とか一つでうまく差別化するのは難しくて、
うん、
本当の自分自身が培ってきたリソースとか実績とか、うん、まあ総合力みたいなものでやらないと達成、うん、できないってことね。
そうそうそうそう。でね、例えばプロフィールに月収100万とかって書いてるんだけど、じゃあ年商はとか年利益はとか年収はっていう、そのローンチしたその塾を販売した時の最高風速でしょっていう、こういう感じをブランディングとしてやってしまってるわけですね。でかつもっと意味がないのは、高いお洋服を買って話題話題話題みたいな感じで、例えば別にその旅するとかでも本当に本人が旅したくてしてるんだったらいいけど、なんかすごい話題を作らなきゃいけないためにお金を払う、でしかもお洋服とか高いお洋服買って化粧してプロフィール写真撮ってっていうのが、私も去年1年間実験で試してやってみたんですよ。別にそういうのあんま好きじゃないし、私どっちかっていうと目立たず稼ぐっていうのがすごい好きなので、なんかいくらいくら稼いでますみたいなのあんまりしてないじゃないですか。それがあんま好きじゃないんですよね。で、今後こういう10を100に見せるブランディングの人が軒並み今売れなくなってきてる。それはすごい外見がいい人とかもね、同じなんだけど、だから、このメールのね返事くれた人の今プラスアルファでこの音声撮ってるんだけれども、もう本当に、全くの01の人がやっていこうと思うと立ち行かなくなって、今までと同じ方法だったらね。でもこれどうやって勝ち筋があるのかっていうのは、有料買ってもらった人に、どうしたらいいかって話をします。でも申し訳ないけど、これを無料でどうしたらいいんですかっていうのを、無料で情報くれって、やっぱ情報も価値なんで、この価値がわからない人、まあそこにお金払えない人っては正直センスないと私は思うので、それはちゃんとそれぞれのフェーズで価値戦略があるから、私ならこうしますっていうことの解決策をお届けします。なので、まあ、ちょっと今日は厳しい情報の現状を、プラスアルファで言ったんだけれども、有料の方では、じゃあ素人の01の人が生き残る道っていうのもお話ししたいと思うし、で女性の起業支援をしていた人っていうのは、本当に高単価では売れない。その中価格か低価格の、いわゆる情報弱者って言われる、本当に企業の初心者ですっていう人のワンオンワン、つまり1対1なら、ギリ数年は売上ベースでは多分生き残れると思います。ただし、そういう人っていうのは、今参入しようとしてるからセンスないんですよね。この冬の時代、めちゃめちゃ市場が物価高になっていて、いろんな会社員が副業クラウドワークスとかでもこう募集出したらすぐ来るんですよね、仕事欲しい人って。でも企業塾とかで来た人って、まあ高単価で売ろうみたいなのがすごい刷り込まれてるから、なんだろう、そのクラウドワークスとかに頼んだらめちゃめちゃ安くでいるのに、平気でなんか私時給1万円なんでとか言って出したりとかするんですよね。 で、女性起業支援の、まあ、例えばその240万とか400万とか出せない、もしくは100万とか出せないっていう人が、2、30万の主婦の人がやってる、まあ、もしくは40万くらいかな、の1対1のコンサル付きの起業サポートならまだ売れるけど、ただし、そういうの買う人っていうのは、そもそもお金もないから、結果が出ないし、で、めちゃめちゃメンヘラおばさんな可能性があるので、行動しない人をサポートするんですよ。そうすると、アイドルのプロデューサーで言ったら、売れない、しがない演歌歌手のサポートするみたいな感じになるんで、こう、不要内の趣味企業とか、そういう女性起業支援する人っていうのは、本当に大変。儲からないし、やる人もすごい重たいエネルギーだし、くれくれくれくれっていう人から、まあ、コンサルやっても、どれだけメールサポートやっても、なんかあれがどれで、これがどれで、みたいな風になっちゃうから、女性起業支援も早めに手を引いた方が、ピポッとして今までやってたことを違うものにこう軸足を置いた方がいいなっていうふうに私は思ってます。じゃあね、これを、加納さん、ライフミッションコーチ協会の私認定講師さんなんですけど、認定講師の数が増えてこれはどうなるんですかっていうふうに疑問に思う人いると思うんですよ。ちょっと手前味噌で恐縮なんですけど、ライフミッションコーチ協会はそもそも、自分のライフミッションを見つけようとか、自分自身が嫌いとか、こう、自分の親から愛されなかったみたいなところを、内面掘り掘りして、本当は自分の幸せ何かっていうのを掘る業界なんで、女性の起業支援と違って、市場が労働者も含んでめちゃめちゃ大きいんですよ。だから、例えば、生態のやり方を教えますとか、マーケティングのやり方を教えますとかいう、そのライティングのやり方を教えますみたいな協会じゃなくて、相方について教えてるから、ここはめちゃめちゃそもそも市場が広いんで、今の認定講師の数では足りないくらいなんです。ただ、ちょこっと発信してうまくいくとかっていうことがない、その形のないあり方の協会なんで、ちゃんと価値を伝えないといけないから、それはそれでライフミッションコーチ協会の認定講師さんであれば、それはこんだけ戦略を練って市場を、研究している私が8年前に作ってるんで、そこは大丈夫です。これはもうすごい市場も大きいし、女性起業支援ってね、本当に女性で起業しようって思う人が転職しようと思う人よりも市場が小さいんですよ。その小さい市場の中で食い合ってるピラニアみたいな感じになってるから、ちょっとやばいってだけで、まずライフミッションコーチ協会がそもそも市場が広いです。例えば若者が就職したいけど、自分って何がこう強みなのかなとか、自分は本当はどういう会社に行けば幸せなのかなっていう就活生も使えるし、転職市場でも使えるし、で、主婦の人が再就職しようと思った時にも、ライフミッションって絶対自分の軸で合ってた方がいいから、で、婚活にも使えるから、めちゃめちゃ市場が広い。ただ、認定講師さんがあんまりその発信とか、自分が変わった経験とか、価値について発信している量が少ない人は、売れてないだけで、ちゃんとその価値について腹落ちして発信してる人は売れてるのよ。だから、これは、供給者がまだまだ少ないの。なんだったら私はライフミッションコーチ協会立ち上げた時よりも自分軸を見つけましょうとか、やりたいことを見つけましょうみたいな人がめっちゃ増えてるから、なんだったらそんなの一からカリキュラムとか競合リサーチとか実績とか作んなくてもその商品売れてるから、逆にすごい感謝した方がよくて、その価値を使い切ってないのは自分なんだなって思った方がいいです。で、有料のものでは、フェーズ別。だから、素人、これから起業しようと思ってる会社員、で、今、起業したけど、不要ない企業、趣味企業、パートと、もしくは副業と掛け持ちしている人が何をすべきか、で、ある程度1000万から、まあ、過去3000万くらいまで稼げてた人が、どういうふうにピポッとしていったらいいか。ピポッとっていうのは、そのバスケットボールでもさ、こう、どっかの左足とか軸足をやって、右足ポンポンポンポン、ピポッとするじゃんね。ああいうふうに事業ピポッとするっていう言い方するんだけど、どの大企業でも、伸びてる会社はピポッとして会社が成長していってます。だから、こう自分が今までやってきた経験とかキャリアっていうのは必ずピポッとできるから、そこは安心してほしくて、ただこのまま、情弱の人を女性企業支援して、売れない演歌歌手のサポートするみたいな、メンヘラおばさんみたいな結果が出ない から、あんまりそういう人に高単価で物は売らない方がいいし、で、実際そういうことを買う予算もなくなってきてるから、そういう人はあんまサポートしない方がいいので、逆に言うと、クレクレ星人みたいな女性の、なんだろう、ちょっと副業起業してますみたいな、言いたいだけの人っているじゃん。でもなんか、何年も何年も、なんかこう、そこで停滞してる人っていうのが一掃されていくから、本当にお客さんにとってはいい市場になっていく。で、高単価なものも売れづらくなってくるから、だからここで、じゃあ私どうしたらいいのっていうのは、本当に解決したい人は有料のやつ買ってもらったら、私はもしそのフェーズで今会社員辞めて今起業のフェーズに立ったらどうするかって話を、お伝えしたいと思います。ということで、あとね、デザイナーさんもちょっとただデザインしてるだけは本当にやばいから、そのお話もしていきたいと思います。ということで、追加のメール返信いただいた方ありがとうございました。こんな形で、可能理恵はどういう戦略を立ててるかっていう話をします。やっぱ生き残っていくって、こっちが、船でね、こっちに行くと嵐が吹くぞって時にわざわざ嵐に突っ込んでいくアホはいないわけですよ。それが自分の限られた時間とかお金とかをどこに資源配分するかっていうのが戦略、つまり経営なんですよね。だから SNS の発信を伸ばすのも、それを資源配分できる人はやった方がいいけど、それもどういう人が SNS やれば勝つかっていう話もするから、むしろそこの伸びしろよりは、みんながこんだけ発信してるから、経営を学んだ方が、売上が上がる可能性があります。そういうこともちょっとお伝えしていきます。